Yes, 明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第458話、自分の羽を打ち返す。今年没後15年を迎える、今も多くのファンに読み継がれる芥川賞作家がいます。賞野純三。賞野は昭和20年代後半に文壇に登場した小説家たち第三の新人の一人に名を連ねています。第一次戦後派、第二次戦後派の作家たちは、自らの戦争体験を糧に徹底したリアリズムで極限状態の人間を残酷なまでに描きました。それに対抗するかのように第三の新人たちは、詩小説の復活、短編小説の復興を軸に、身の回りで起こる半径3メートルの出来事に注目しました。中でも賞野純三は、同じ第三の新人の吉行淳之介や小島信夫と違い、家族の破綻や日常の退屈、ブラックユーモアではなく、日々の暮らしの中の何気ない優しさや切なさに光を当てたのです。40歳を過ぎた頃、賞野は神奈川県川崎市の生田、多摩丘陵の丘の上に平屋の一軒家を建て、家族と移り住み、山の上の家と呼ばれたその家で、半世紀近く家族とのささやかな思い出や、庭に咲いた花や木々の成長を小説や随筆にしたためました。神奈川にゆかりのあるこの作家の記念展が、本日6月8日より8月4日まで、県立神奈川近代文学館で開催されています。没後15年、賞野純三展、生きていることはやっぱり懐かしいことだな。この展覧会は、賞野の88年の生涯の軌跡はもちろん、彼の家族との写真や直筆の原稿やスケッチ、アメリカ留学中のノートなど、数多くの貴重な品々が展示されています。そこから浮かび上がるのは、彼がストイックなまでにこだわった、文学は人間記録、ヒューマンドキュメントであるという信念。人間の根本に潜む切なさと、生きていることの懐かしさが、深い感動を持って迫ってきます。彼には、生涯守り続けたある流儀がありました。それは、自分の羽を打ち返す。混迷を極める今こそ読まれるべき唯一無二の作家、賞野純三が人生で掴んだ明日へのイエスとは。小説家賞野純三は、1921年2月9日、大阪府東成郡の手塚山で生まれた。父は教師、手塚山学院商学部の初代院長になった。住吉村にできた手塚山の住宅地は、大阪の富裕層にとって理想の住環境を具現化したものだった。父は極めて熱心な教育者だった。出身地徳島で教員をしながら、難関とされる文部省中等教員英語科試験に26歳で合格。山口県の萩に赴任した後、大阪の桃山中学に転任。その後設立された手塚山学院の校長に任命された。父は 教育において場所、土地を重要視した。幼少期、どんな場所、環境で学ぶかが後の人生に多大な影響を及ぼす。日々何を見るか、何を感じるかが人格を作っていく。そう信じていた。父は川で魚を捕まえ、野山を駆け回りという自然の中で多くを学ぶ体験を大切にしていた。どこに住むか、それがいかに重要かを幼い順三は父から教わった。本格的な作家生活を送るにあたり、多摩丘陵に家を建てたのも父の教えと無縁ではなかったのかもしれない。山の上の家に住みながら、生野は五感に引っかかるものだけをすくい上げ、自分にしか描けない世界を模索した。手塚山学院幼稚園小学部を卒業した生野順三は、府立住吉中学校に入学する。ここで運命的な出会いが待っていた。すでに詩人として有名だった国語教師伊藤静雄。伊藤は背が小さく、いつも黒い服を着ていた。チョークの箱と出席簿を脇に抱え、つまらなそうな顔をしている先生。伊藤は生徒たちに言った。新しい漢字を書いて覚えるようなことはするな。じゃあどうするか。じーっと見ていればいい。その字をじーっと見ていれば一人でに覚えてしまうものだ。当時生野は井伏鱒二や内田百顕を読み、文学の面白さに気づいてはいたが、自分で書くという思いはなかった。ある日、近所の本屋でたまたま手にした現代詩集に伊藤の詩を見つける。驚いた。何か引き寄せられるような心持ちになる。いきなり未知の世界に触れるような感覚がいつまでも残った。生野は1年生の2学期の終わりに腎臓炎にかかり、1年間休学。伊藤先生との接点は二度とないかと思われた。しかしその後、学校からの帰りの電車の中で偶然伊藤に再会する。生野はいきなりこう言った。あの今度ご自宅に伺ってもよろしいでしょうか。伊藤は、ああ、どうぞ、と言いながら、自宅までの道順を丁寧に教えてくれた。こうして、長年にわたる師弟関係が始まった。恩師、伊藤静雄に出会った生野順三は、文学の扉を開いてもらう。伊藤が言ったこんな一言を、生野は生涯忘れなかった。小説というのは手のひらで自分から触れさすった人生の断片をずっと書き綴っていくものなのですね。触れさすったという言葉の響きが心に染みた。生野は決めた。自分から触れさすったもの以外は捨て去ろう。他の人がどんなものを書こうが気にしない。大切なのは自分がどこに住み、何を見て何を感じるかだけ。丁寧にじーっと見ていれば、やがて世界を理解できるようになるかもしれない。彼は 小学5年生の娘と羽根つきをしているときに、己の文学の原点を見つけた。彼は自分の羽根という随筆にこうしたためた。娘と私との間を羽根が行きつ戻りつするのを見ていると、最初は木の部分から先に上がっていき、それが一番高いところに達するまでに羽が上、木が下になり、弧を描いて落ちてくる。ここで私は何とか長く打ち続けようとして、大事なことに気がつく。それは自分が打ち返すときに落ちてくる羽を最後まで見ることだ。これがなかなか難しい。私はこのことを文学について考えてみた。私は自分の経験したことだけを書きたいと思う。徹底的にそうしたいと考える。ただし、この経験は直接私がしたことだけを指すのではなくて、人から聞いたことでも、何かで読んだことでも、それが私の生活感情に強く触れ、自分にとって痛切に感じられることは、私の経験の中に含める。私は作品を書くのに、それ以外の何者にもよることを欲しない。つまり私は、自分の前に飛んでくる羽だけを打ち返したい。私の羽でないものは打たない。しかし、自分の前へ飛んできた羽だけは、何とかして羽子板の真ん中で打ち返したい。イエス、明日への便り、第458話、自分の羽を打ち返す。作、北坂正人、演出、宇治家美香。今日ご紹介した県立神奈川近代文学館の企画展、没後15年、庄野純造展、生きていることはやっぱり懐かしいことだな、の招待券を3組6名様に差し上げます。ご希望の方は、この番組のウェブサイトのメールフォームからご応募ください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。来週は NHK の朝の連続テレビ小説、虎に翼のモデルと言われる日本初の女性弁護士の一人、三淵よし子の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。